2023年度が幕開けしました。昨年に続く世界情勢などを見ますと、さらなる波乱が待ち受けているようにも感じます。新年度の始まりは新しい看板に目標が掲げられるようで、新鮮な気持ちが内側にみなぎっています。私たち人間の性質は根本的に変わりませんが、自らが置かれた状況に合わせて神にさまざまなことを祈り願いながら生きるものです。日本で生まれ育ち常に思うことですが、誰に向かって祈るのかが人間として大事なことです。猫でも杓子でもいいというわけにはいきません。聖書にあるように、私たちの間にはイエス・キリストがいてくださるので、何でもお委ねし祈る幸いがあることを覚えます。さて、イエス・キリストは30歳からユダヤ・ガリラヤ地方を起点として神の福音を伝道し始めました。それは公生涯と呼ばれるイエス・キリストの公の生涯の幕開けです。このイエス様は公の伝道活動に出る前、洗礼を受けました。そのことが本日の中心テーマです。イエス様は洗礼者ヨハネに洗礼を授けてもらいました。ルカによる福音書の洗礼場面にはヨハネとの接触は逐一記述されていません。それどころか時系列通りではない点があります。すでに気づいている方もいらっしゃると思いますが、ヨハネ逮捕の記述が先に来てしまっています。本来イエス様の洗礼はヨハネの逮捕よりも先の出来事です。ヨハネはこの幽閉後、一度も解放されずに殺されているのです。ルカはこの事実を承知で意図的に記述したことだと考えられます。後ほど合点がいくと思いますので詳細は述べません。ルカは洗礼者ヨハネと主なるイエス様の立場は人間と神という厳然と区別された関係にあることを示すべく、そのように記述しているのです。と言いますのは、15節にあるように民衆は待ち望んだメシアはこのヨハネではないかと考えていたからです。ヨハネから洗礼を受けた人々との対話がお読みしなかった7節から14節に書いてあるのですが、ヨハネは彼らに悔い改めを熱く推奨します。具体的には不正を正し、弱者をおもんぱかるように努めることです。それだけ当時の社会の中にも不正がはびこり、社会的弱者が生きづらい状況が横たわっていたことがうかがえます。ガリラヤ地方の領主ヘロデ自らも悪事を重ねていたのもミソです。この領主はヘロデ大王の息子です。領主ヘロデは公私ともに無秩序な状態がうかがえます。彼の兄弟の妻ヘロディアを不徳に奪い取ったことをヨハネに咎められたことに反感を覚え、幽閉してしまったのです。思うままに権力を振るうヘロデは悔い改めの機会を自ら閉ざしてしまいました。ヨハネのところに来る人々の中には異邦人であるローマの兵士もいました。メシアの露払いとして使わされたヨハネの大いなる呼びかけに対して、このように多くの人々が応じ、己の罪を悔い改め洗礼を受け、心が整えられるのでした。 民衆に混じってイエス様もやってきて洗礼を授かりました。まさかその中にメシアがいらっしゃるなどと民衆の誰一人夢にも思いません。ヨハネの発信から受洗へとつなげられるなど一定の福音の広がりが垣間見られるのです。民衆が彼をメシアだと勘違いするのも無理なかったでしょう。しかしヨハネは言います。私は水で洗礼を授けるが、来られるメシアははるかに優れている。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。通常この地域では土ぼこりで足が汚れるので、客人の足を桶に入れた水で洗うのがしもべの役目です。けれども来られたお方がメシアなる神だと知っているならば、普通の客人に対するのと同じように触れることはできないのです。そもそも誰であれ一階の人間がメシアの足を洗って差し上げる必要はないのです。それはメシアの体全体どこであってもそう言えることです。つまり私たちはメシアをお世話するそういう立場ではないのです。履物の紐を解く値打ちもないとヨハネが述べたのはそういうことなのです。私たち人間がとても勘違いしやすい点です。偉い方が見えたとき、あれやこれやお世話したくなります。メシアは確かに天から来られる超絶に偉い方に違いありません。しかしメシアは人間にとって必要なものを与えるために来られたのです。私たちに必要な救いの御言葉を携えているのはもちろんですが、イエス様はむしろその体を持って犠牲を示し命まで私たちに差し出すのです。それがイエス・キリストの十字架です。このことはヨハネがおすすめする悔い改めに深く関係してくることです。私たちすべての人間はイエス様の御言葉によって十分にお世話をされ許しをいただく必要があるのです。ヨハネはメシアについてさらに述べます。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。聖霊とはここでは神の許しを象徴します。そして火は神の力や破壊を表します。ヨハネの言葉は実に終末的です。絶対的救済者が人間に示されるとき、それは神の印です。神の許しと力は神の範疇のことであり公式のものです。つまり人間から見たら誠の支配者である神がすぐ傍らでその姿を表してきたことです。神を間近に感じたら非常に恐れを抱き、とにかく平服するだけで精一杯かもしれません。神の御前に立たされた私たちはその神の正しさに耐えられない罪人なのです。我々は罪人として火で焼かれるもみ殻に過ぎない立場にいる者たちです。しかし絶対者である神は私たち人間に対して大いなる憐れみを示しました。来たるべきメシアは人間のお姿となり罪がないお方であるのに民衆と共に洗礼を受けられました。イエス様の洗礼は非常に特別なことです。 人間の置かれた立場に共に立ってくださったことを意味するからです。イエス様は洗礼を受けただけでなく、そこに神への祈りがあったことも忘れてはなりません。神はイエス様の祈りを聞かれると天を開かれ、イエス様の上に聖霊を下されました。すると天から、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が聞こえました。イエス様のスタート地点において、イエス様ご自身が神に愛されており、見許しのもとに置かれていることが明かされました。神に愛されていることがすべての御心を果たす原動力となります。何をなすにも常に神への信頼と祈りがありました。イエス様は人間の受ける罪の代償をその身に引き受け、苦しみもだえ、死の滅びをも体現されます。このようにしてイエス様はヨハネとは一線を画して、その大いなる務めを果たします。イエス様に表された神の愛を知らされた人たちは、イエス様の昇天後に聖霊の働きを受けます。イエス様の十字架における死と復活によって、我々にも神の愛を信じさせてくださるのです。そして世界中の人々が福音を知らされることも御心にかなうことです。誰よりもイエス様が最初にその身を捧げ献身をしました。そのスタートラインは神様に愛されている揺るがぬ信頼に基づきます。その愛はイエス様の洗礼の時から聖霊によって明らかでした。そして神の約束通り、私たちにも同じ聖霊が与えられているのです。我々人間にイエス様をメシアと信じる時、私たちが洗礼を受けるのに何の支障があるでしょうか。この地上で人間を最大に絶望させるものは死です。しかし死に勝利させられたイエス・キリストにおいては何も恐れるものはありません。神の愛の力は罪や死という絶望をも覆い尽くすのです。私たちは人生が終わるまでは悲しみと苦しみに向き合うことは現実的に避けられないでしょう。そうであっても、キリストによって一筋の希望が私たちのうちに伴っていることを知らされた時が第二の人生のスタートラインです。イエス様でさえ洗礼を受け、ご自分の身を低くされました。私たちはこのキリストと共に歩むとき、ますます神様の愛を覚えさせられていくことでしょう。お祈りをいたします。憐れみ深い天の父なる神様、あなたがお与えくださった一つ一つのお恵みに感謝します。その中でもイエス・キリストの十字架の恵みは、私たちを神のもとに生きるようにしてくださいました。誰一人漏れることなく、キリストを我が救い主であると信じ告白できますように、聖霊が豊かに導いてください。一人一人が主と共に歩む平安な人生を送ることを得させてください。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。